気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。で、皆様のお相手は
ラーメン大好き、そしてみかんも大好きラーメンさんと、
はい、寒くなってくるとみかんが美味しい季節ですね。私もみかん大好きです、ノブでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんで突然みかん？
いや、今日はこの収録中に実はね、ほらみかんを食べながら、はい、やってるんですね。
みかん美味しいですね。
うん、もうこれからもこたつ、こたつあります？家。
うちね、こたつね、ないんですよ。
ほう。
多分、うちじいさんばあさん、まあ私の父母ですね、と同居してるんですけど、そちらの部屋には多分あるはずなんですけど、私の普段暮らしている部屋にはなぜかないんですよ。妻がね、こたつ嫌がるの。
あ、まあ、そこで寝ちゃうから、外でみんな。
ああ、多分出てこれなくなっちゃう
し、ね。ああ、ダメよ、あれは。ほんと、あそこに入ってしまうと。
はい。
もう、一歩も外に出ることができなくなります、
ね。日本が世界に誇るダメ人間、製造マシーンですよね。
そうそうそう、ダメ人間。あ、おいしい。
うち、うん。まあ、うちの仕事の関係でですね。
はい。
やってくる、一人おじさんがいるんですけど、うん、まあ、おじさんといってももう定年退職された方で、結構な年上、私の父と同じぐらいの年なんですけど、
うん、
そのおじさんがみかん超好きなんですよ。
はあ、
もう好きすぎて好きすぎて、そのおじさんのもう探しうる究極のみかんっていうのがあって、
究極のみかん、
究極のみかんがあるんですよ。
うん、どんなん？
ちょっとね、小ぶりなんです。今ここに、はあ、まあ、ラーメンさんが買ってきたみかんですけど、
うん、
これまあよくあるサイズですよね。なんていうのか、どれぐらいって言えばいいの
か。 M サイズって書いてある。
M サイズがどうなのか分かんない。まあ、7センチ、8センチぐらいかな、幅。
うん、
で、ちょっと潰れた丸型してるじゃないですか。
はい、
これよりも二回りほど小さいんです。
ん？
小さいんですよ。
ゆずぐらい？
ゆずよりもちょっと大きくて、形は明らかにミカの形なんですけど、
は
あ、小さいだけあって、
うん、
むちゃくちゃ甘いんです。恐ろしく甘い。
食べたことあるんです
か？いつももらいますもん。で、そのおじさんが、
うん、
仕入れてくるんですよ、カートン単位でいっぱい、
うん、
毎年毎年。で、それを一緒にこう、まあ、買ってきてもらって、
うん、
我が家も年末はそれを2ケースぐらいどっさりいただくので、いただくというか買ってきてもらうので、
うん、
年末はそのみかんをいつもいただきます。
で、これ2月ぐらいになると腐ったみかんじゃねえがいっぱいいる。
で、そうなる前に食べきらないといけないので、
うん、
だから2ケースぐらいに留めておかないといけないんですよ。それ以上あると腐っちゃうので、
うん、
恐ろしく甘いんですよ。もうさすがみかんフリーク
が、ちっちゃいと
選んだだけあって、
何個でも食べられるんじゃないですか。
そうそう、それが危険なんです。もう気がついたら手がみかん星人オレンジ色になってて、なんかもうなんか不思議と緑、黄色くなるじゃないですか。
うん、なるなる。
みかん星人になっちゃうんですよ。うん、やっぱね、本当好きな人が選ぶものっていうのはね、
うん、
レベル高いですね。
うん、
もう好きなだけあって、きっとそこにたどり着くのに結構時間かかったんじゃないですかね。
だって普通に生活してても、だっていろんなところのみかんを取り寄せることあんまないでしょ。だって
みかんなんて
スーパーに来たやつしか、
自分の中では買ってきすらしないですからね。
うん、あ、買わないね。
気がついたら家にいるもん、みかんが。うん、いや、多分それはうちの母なり誰かなりが買ってきたり、うん、もしくはどこかからもらってくるなりしてあるんですけど、
うん、
わざわざ自分から意図的に買いに行くものじゃなくないです、みかんって。
うん、みかんとね、ハム、ストーブの上で焼くハムの人がくれるハム。
ハムですか、
なんちゅうの、これあのローズハムみたいなペラペラじゃなくて、
ボンベスハムですか、
もう塊のハムあるじゃない、
はいはい、伊藤ハムとか、
そうそうそうそう、あれも買ったことがない、
あれはなんか
お歳暮とかでもらうもんでしょ、うん、あれ一回買って食べてみたいな、どんな、
ハムってでも結構値段するじゃないですか、
する意外と、
やっぱああいうハムってほら燻製させて時間かけて作るやつなので、うん、やっぱ時間がかかる食材って、
うん、
お値段結構しますよね、まあ手間かかるっていうことで、
そう
で、ハムといえばあれなんですよ、あの中国に行くと、
うん、
金華ハムって聞いたことないです、
うんうん、ありますあります、
あの岐阜の金華山の金華って書くんですけど、
うん、
ジンホア、ジンホア、あのハムはなんて言うんだったかな、忘れちゃったけど、中国語でね、
うん、
あのなんていうんですか、こう豚の足一本ですよね、あれを丸ごとハムにするんですよね、
うん、
ですっごい高いんですよ、あれ、
あ、高級食材ですよね、あれ出汁が結構出るんですよね、
本当にね、あの包丁でこう薄くスライスしたやつをお湯の中に入れるだけで、
うん、
立ちどころにスープが取れるっていう、うん、もう味の凝縮された塊ですよね、本当に、
だあれはね、むこしてあるのか燻製なのか、な
んハムってなんだっけ、塩み、塩かなんかなすりつけてしばらくぶら下げておくんじゃなかったでしたっけ、ほんでなんかいぶすか、まあいぶすにしても温度低くいぶすんでしょうね、
うん、
きっと、で時間かけて作るんだと思いますよ、うん、とにかく手間と時間がかかるって聞いたことあります、
かかりそうだね、
でその金華ハムのなんていうんですか、金華ハムの名産地ってのはやっぱ金華って言うんですよ金華山の金華ね、中国にあるんです、行ってきたことあるんですけど、
はあ、金華村、
うん、まあ、あのハムが目的で行ったんじゃないんですけど、たまたま仕事で用事があったんでその辺に、
うん、
行ったらやっぱ空港に行くと売っとるんですわ、
うん、金華ハム、
金華ハム、ただハムって
それ売ってても日本には
持ってこれないですよ、生肉、
生肉、そうそうそう、加工肉だからいいの、
ダメ
ダメ、
ビーフジャーキーもダメだもん、
ああそうか、
もうすっごい欲しかったんですよ、買ってきて、
ビーフジャーキーって勝手に持ってきちゃダメなの、
ダメですよ、
よくハワイのお土産でもらうのあれ、相当トランクの中に、
まあ、
こっそりエッチな本と一緒に
持って帰ってくる、今だけ本買ってくる人いないですけどインターネットで見ればいいのねえ、もう大変コクと油がバッチリ出て、うん、すごくいい出汁が取れるって聞くから、うん、ぜひ手に入れて家で使ってみたいなと思ってたんですけどね、
うん、
まあでもわざわざ買うことでもないので、ね、あの空港に行くとねディスプレイしてあるんですよ、ハムが、なんか何万円もする値札がついてて、
何万円
するんですよ本当に、ハムのだって大きいですからね、
うん、
でちょびちょびちょびちょび使うわけだから、こんなもんご家庭で使ってたら1年以上かかるぐらいの勢いですよ、
切ったとこから腐ったりしないの、
多分そうならないようにちゃんとこう
あの
なんて干してあるんだとか、
イタリアンのお店行くとたまに吊るしてある、
ああ多分そういう
同じだよね、あれ
あれだと思いますよ、
あのあれは生ハムっぽく食べるやつでしょ、あの
削ってなんかね、
削って
あれも多分いい出汁出るんじゃないですか、
うーん、
塩漬けしてあるのか干してあるのかなんとかしてあるわけだから、
豚はねいい出汁が出ますね、
ほんとそうですね、でこの
行きますか、ここに今日、
はい、
はい、
コクうまって書いてあります、
コクうま、
はい、きっとそういううまいところ
が、そうですね、初のぶつなぎで来ましたねこれ
初めてですな、
はい、はい、
じゃあ、あの、はい、今回の獲物はですね、
これも定番ですね、
あでもこのブランドは初めてじゃないです、明星、明星といえば一平ちゃん、あれ一平ちゃんって前やったっけ、
一平ちゃんはやりました、
やったね、
はい、
そう、じゃあ初めてじゃないね、明星チャルメラ、
チャルメラ
コクうま醤油でございます、これも定番系なのかな、
定番ちょ、もうどれだけ定番かというと、チャルメラ1966年、昭和41年に発売開始して、販売を開始してるんですよ、
そんな昔、
41年ですよ、
私より全然年上じゃないですか、
うん、この間やった何でしたっけ、この間なんか定番、札幌一番味噌ラーメン、
札幌一番
よりも上、
あ、え、そうなの、
うん、
そんなに歴史があるラーメンだったんですね、
あるある、
明星チャルメラって、へ、
うん、
このおじさんのキャラクターもずいぶん長いこと見るけど、
そう、それも最初からいいです、それなんていうキャラクター名前か知ってます、
え、名前があるんですか、
はい、
チャルメラおじさん、
正解、
え、ほんと
チャルメラおじさん、はい、
当てずっぽうで言ったら当ててしまいました、あ、驚いた、 これでもやっぱ最初は袋麺だったんですね。そしたら
そう、これも袋麺でスタートして、40年以上も続くロンリーステラーですね。
ここにホタテの旨味が効いたコクうま醤油って書いてありますよ。
これがチャルメラの、もう肝と言っても過言じゃない、ここの醤油ラーメンに、このホタテの旨味を加えたのが、このチャルメラのコクうま醤油なんです。
まあホタテってあれですよね、あのいい出汁が出る、
あれも干してあるから出汁がよく出る。これなんでホタテ味なのかというと、これ開発するときに社員ね、社員総出でなんかね、明星の社員が、美味しいラーメンをとりあえず食べてこいと、
食べてこいと、
その辺のラーメンを食べてこいと、東京で一番美味しいラーメンを見つけてこいとと言って行ったら、今はもうその店はないんだけど、東京は、神田小川町っていうところにですね、水公園っていうラーメン屋さんがあって、そこのスープの味を再現しようと開発部員がそれぞれの工夫を凝らして粉末スープを調合したのがこの明星チャルメラコクうま醤油味だと言われてます。
もうそのお店は今ないんですか？
ないんですよ。
はあ、そこがそのホタテでスープ取ってたんですか？
そう、あのホタテその使ってたんじゃないかっていうことでホタテのスープ。
なるほど。まあ、言ってスープ何で作ってますかなんて聞けないですけどね。そう
そう、まあ、いわゆるこれはだから、水耕園インスパイア系のカップラーメンなんです。
インスパイア系の走りですね。
そうそうそう。でなるほど、あとねもう2つあったらしいの、選んでこいって言って、この水耕園ってとこと、もう一個別のとこがあって、そこはねビーフ味のスープだ、牛の、
はあ、ビーフスープ。
そうで、最終的にはこのホタテベースの味に決まって、現在の明星チャルメラのスープとなったということですね。
なるほど。
だからもう一つその時にビーフが選ばれたら、この明星チャルメラ一体どんな味になってたんでしょうかという話ですね。
なるほど、はい、はい、しっかりカンペ読んでました。
はい、はい、
まあでもホタテってね、あの乾物は大体総じていい出してるじゃないですか、というのもあるし、これインスタント系の料理にはちょっと都合がいいんじゃないですか、
ね。まあ、乾物ですからね、
あの、わかめラーメンの時もそうでしたけど
そうそうそうそう、
まあ、それがいいんじゃ、いい方向にいってるんじゃないですかね。これホタテの、美味しさの秘密はホタテのうまみってちゃんと書いてありますもん。
しかもね、そのホタテはこのデータによると、
はい、
網走産のホタテ貝のエキスがベースらしいです
。厳しい寒さのもとで育った
網走ですよ。
網走行ったことないかな。あれ、北海道の一番北ってどこでしたっけ？
宗谷岬です。
は行ったことある、
宗谷岬から東の方に行くと網走の方に行って、知床の方に行くんです。
学生の頃にね、北海道一周車ツアーやったんですよ、あの学生の連中と、まあ夏休み。
なんでその時に網走通らないんです？網走ラーメンとかなんかあるんですよ。
あ、そうなんですか。網走ラーメン、
どんなのかちょっと忘れちゃったんです。普通の醤油ラーメンだったような気がするんだけど
いや、あの時 ひたすら移動してましたからね。
あのね、本当に移動ですね、北海道。
本当そうですよ。
もう、僕は日本一周旅、したじゃないですか、
ラーメンの旅。
そうだから、その時に北海道も一周したんだけど、もうこのね、とにかく、真ん中ら辺に旭川があるんですよ、
はいはい、
で宗谷岬に行こうと思って、そのそっからその稚内からね、稚内から稚内から宗谷岬が400キロぐらいあるのかな。だって一つの県みたいなもんじゃ、簡単に言ったら愛知県、岐阜県、ね、東京都とか、どんだけ離れても、まあ大体100キロ、150キロじゃないですか、県の端から走って大体。400キロですよ。しかもそれ途中から一番上までですよ。
途中から一番
上。そう。だから、全部足すと多分800キロぐらいあるじゃん、あれ。
まあ飛行機で移動する距離ですからね。
もうひたすらもう、このまっすぐな道ですよね、あっちの。
まあ、あの北海道に住んでらっしゃる方にはそれが当たり前かもしれないですけど、我々こんなごちゃごちゃしたところに住んでると、ね、なかなか味わえない、だってあの道路の何標識がどこどこまで何キロってあるじゃないですか、3桁ですもんね、数字が
そうそう、
100何十キロとか。
こっちは隣町まで 何キロ、まあ、遠くても十何キロの表示じゃないですか。
1.5キロとか、うん、もう小数の桁まで書いちゃえるようなレベルなのに、うん、向こうじゃ無理です
ね。200キロとか余裕で書きますもんね。
ねえ。
で、何標識っていうか、なんかそれが、雪で埋もれてもいいような感じの高さのところにあったりとか。
そうそうそう。んで、矢印が下に向いてて、こっから先は、
そうそう、道路で。
道路落ちるよみたいな感じ
で。そうそう。で、宗谷岬に行く方だと、
はい、
シェルターがあるの、道路脇に。
シェルターが。
だから、なんかもう、何ゲリラ豪雨じゃないけど、ゲリラ雪みたいなのがあるでしょ、向こう。
あるんですか。
だから、急にブワーって降ってきたときに、そのシェルターに隠れると、もう、その、
潰れなくて
済むっていう。
何から何まで我々の常識を大幅に超えますね、北海道って。
よく住みますよ、もう大変だと思いますよ、北海道。
さすが試される大地だ。
うん、僕たちみたいな、へなちょこ野郎は一回ちょっと北海道に住まないかんすね。
いや、まあいいけど、札幌の街中に住みたいな。
それじゃあ変わんないじゃん、こっちと。
ちょっとチャルメラから話が。
あ、ほう。で、チャルメラおじさん。
はい。
ね。チャルメラおじさんもだんだん時代とともにリニューアルしてるんですよ。最初はね、ほらここに書いてあるけど、ズボンがね、はい、チャルメラおじさんは一緒なんですよ。ずっとチャルメラおじさん、チャルメラを吹きながら屋台を抱えているっておじさんなんだけど、
はい、
デビューの頃は、
はい、
ズボンがね、当て布がしてあるぐらいボロボロだったから。
それは何ですかね、時代を反映してたのかな、その時は。
だからこういうイメージだったんでしょうね、当時。
なるほど。
チャルメラを弾いて、だってもともと屋台のラーメンが最初できたのはもう戦後なんですよ。
ほう。
で、日本のラーメンっていうのは、
はい、
戦争中に中国に渡った人、
ええ、
で、その向こうの人にこの中国のスープの作り方を教えてもらって、
うん、
で、その戦争終わったら帰ってくるじゃないですか、
ええ、
だけど食はないじゃないですか、みんな。
は、
大半の人が、
はい、
で、あんじゃ俺はこの向こうで中国で習ったこのラーメンをこっちでやろう、うん、
中華そばをってことです
ね。そう、
やったろうと。
で、その時ほら店いきなり持てないでしょ、となると、それの木をで屋台を作って、
はい、
で、もともとラーメンのスープのそのガラとかね、
うん、
豚の骨っていうのはもともとお肉屋さんが捨てるものなんですよ。
あ、なるほど。
それを仕入れてきて、そのただのものを美味しくするのが職人の腕なんですよ。美味しいものをね、使って美味しいものを作るのはこれは職人じゃないですよ。
はい、誰でもできると。
そう、この難しいものをいかに美味しく調理するかが職人の腕だとは僕は思うんですけどね。
なるほどね、素晴らしい。
で、だからその時の人はもう本当にその戦後で貧しかったから、このズボンは当て布がしてある。だから今はね、もう
まあ多分ユニクロでしょうね、これ。
で、スニーカーなんですよ、なんかね、靴が。
これもユニクロでしょうね。
うん、でね、昔はね、武将髭みたいなのが入ってて、今もう、ツルツル。
ツルツル
になってますね。ツルツル顔が、は
い。
ま
あ、いいんじゃないですか、今時、そんな、ね、武将髭のまま、屋台引いて。でも、屋台引いてる人もそういないでしょ、今。
うん、もう今は、屋台が結局、戦後の、なんか、制度でどんどんどんどん、はい、衛生的にも良くないということで、屋台が消えていったと。
名古屋駅の名鉄名古屋、うん、近鉄、
あ、まだ
あります、ね、名鉄の前に出してましたよね、屋台。う
ん、あと有名なのは福岡なんですけど、福岡の屋台もあれ、一子相伝的なところがあって、
はい、
その子供とかそういう人じゃないと、うん、その屋台は継いじゃダメなんですよ。
もう新しいのはできないわけですね。
そう、後継ぎがいなかったらもう屋台を閉めないといけないという条例らしいんですよ。だから屋台の数もどんどん減ってきてるん
ですよ。まあしょうがないですね。
でもこれ復活させたいですよね、この屋台の文化っていうの
を。まあそうだな。
今ね、なんかね、衛生とか言い過ぎですよね。除菌とか。
それはね、本当にそう思った。
いや、ね、免疫力がつかなさすぎると思うんですよ、それやると。僕たちだってほら、ちっちゃい時なんて別に下に落ちたもの平気で食べるでしょ。
いや、あんまり平気じゃなかったな。
いや、全然もうパッパッパッって払ったら食べれたじゃん。もう今だって普通に綺麗な机の上を一回なんかシュッシュってアルコールとかで除菌してから、はいどうぞ でしょ。
あれはちょっとよくわかんないですよね。
いや、だからほら、日本の人ってさ、海外に行くとすぐお腹壊すでしょ、
は
あ、もう免疫力がないですよ。普段からなんか国が無菌室みたいな感じになってるでしょ。 だからね、もうちょこっとね、あの別に賞味期限が1日切れようが全然大丈夫だと思いますけどね。
そう思いますよ。はい、はい、じゃあチャルメラに戻りましょう。
はい、戻りましょう。
今日もよく脱線しますね、しかし、
はい、
じゃあ開けてみますね。
はい、
よっこらちょっと、はい、もう麺見ただけ分かります、このフライ麺。あれ粉末スープしか出てこない。
あれもう一個入ってません？
ないよ。だって、だって火薬がもう、あの中に入った状態で。
本当だ。
そう、麺の下にドサッと火薬がありますよ。
粉末スープだけなんだ。はい。
で、この麺も安心のフライ麺でしょ。
あ、そう、フライ麺ですね。
スポンジ麺ですよ。
はい。
じゃあもう早速作っていきましょう。
はい、行きましょう。
粉末スープを。いいですね、このお手軽感。
うん。
ここまでやるんだったら粉末スープも最初から開けててくれればいいのに。
と思うでしょ。はい。ここで歴史のお勉強しましょう。
え、なんですか。
ですね、これ明星食品さんがですね、
はい、
は、まあ、一応1949年に、奥井さんら有志が、
はい、
準備会社共和商会を設立して、うん、まあ1950年明星食品として創業、はい、食料庁の委託の乾燥麺製造を開始、
うん、
でまあまあそんな流れでね、1961年、
はい、
鎌倉由比ヶ浜の海の家で明星チャーシュー麺という名前のカップ麺を試験販売したそうです。
1961年、
うん、でインスタント袋麺が30円台だった時代に50円で売ったそうです。その、カップ麺を。
高級だったんですね。
うん。で、アイスクリームの容器状の容量 470cc ほどの、紙製カップ麺に、
うん、
麺と粉末スープと乾燥具が入っていたものを売ってたらしいんです。もう全部、今言った。
ということはもうセットアップされてた
わけですね、そう。最初から。ただ、この試験販売で容器の耐油性に問題があることが判明。
うん、
油に耐えれなかったみたいです、なんか。
あ、
で、結局、それがダメになって、そこで考えられたのが1962年、スープを粉末化にして小袋に包装する技術が生まれた。
今までは粉末じゃなかったんですか。
粉末だけどこの一緒に入ってった
じゃなくて、スープを粉末化してっていうことは、今まではスープは
粉末
スープって書いてあるもんね。そうそうそう、はいはいはい。
で、粉末化して小袋に入れる技術、その、スープ小袋っていうのが考えたのがこの明星さんなんですね、
う
ん、
なるほど、
はい。
そういう名残だったんですね。
そうなんです。だから失敗は成功のもとというか、一緒に入れたら、例えばその時は容器が悪くなってしまった、
うんうんうん、
じゃあそのスープだけ袋に入れればいいんじゃないか、
うん、
でこれをすることによっていろいろバリエーションができるようになったんです。
なるほど、そういうことか、
うん、
まあ、やっぱり理由があるわけですね、今残ってるわけね。じゃあお湯いきましょうか。
はい、
はい、じゃあ出来上がりました。実食いきます、はい。まずスープからですね。
はい、匂いを言ってください。匂いは、
うん、まあ、あのカップラーメンの匂いがしますよ。
わかりました、
はい、醤油っぽい匂いです、
はい、
じゃあ汁いきますね。うん、醤油味のカップラーメンです。
うん、
そういえばホタテのスープがどうとかって言ってましたね。
ホタテのエキス、ホタテの粉末が入ってますよね、網走さん。
うんうん、まあそうなのかな。まあじゃあ麺いきますね。
はい、
まあ見ただけで味が想像できると思います、これは。
そうですね、まあド定番ですからね。
おやつの麺って感じですね、
うん、
まあ、これはこれで安心ですわ。熱い、あ、なんかこう部活の帰りにコンビニで買って食べてる感じです
ね。
あ、でこのトウモロコシがまあ嬉しいですね、
うん
うん、あ、お肉入ってないこれ。
あれ、そうですか。
チャーシューって、
あれ
チャーシューだったのかな、これ。細かい破片のようなものがありました、うん、まあ、チャーシューだったら何かだと思います、これ。うん、
ちなみにあのチャルメラおじさんの横にいるね猫がいるんですよ。
猫なんかいましたっけ。
うん、それはねチャルメラニャンコっていうらしいです。
それはなんか後から取ってつけた
んじゃないですか。いや、この最初からねずっといるんです、チャルメラニャンコ。ほらここに、
ああいた、
うん、
へえ。
これも時代とともにいろいろ変わってるんですよ。その、
あ、そうなんですか。
あの時代とともにと、あとその麺の種類によって変わるんですよ。豚骨の時とかなんかそれでね猫が変わるらしいですよ。なんか、
はあ、うん、おばあばあ、ああ
もう至ってですねこれ
は。
至って普通の醤油ラーメン
ですか。いや本当にそうです。まああのチャルメラを商品開発された方がどのような思いで作ったのかはちょっと、まあ、考えの及ぶとこじゃないですけど、
はい、
あの普通のカップラーメンです。
いただきます。うん、匂いそうですね。あ、おいしい。あ、ホタテしますよ。うん、あ、だから至って普通のカップラーメンの味がこのラーメン屋さんの味だったんじゃないですか。そういえば
僕たちもしかしたらこの原型がこのラーメン
屋さんだったんです
ね。ははー、ということはこのチャルメラっていうのはその なんていうお店、神田にあるお店の味をインスパイアして作ったものということは、
うん、
これが今脈々と受け継がれているカップラーメンの味の基礎を作ったと、
うん、
その大元であると、
と言っても過言ではない。
過言ではないと言うなればあれですね、シーラカンスを見ているような感覚に近いじゃないですか、
うん、
ご先祖様、
うん、
そんな由緒正しきカップラーメンとはつゆ知らず、普通にカップラーメン、
うん、ちょっとね、あのただの醤油となんか鶏ガラだけじゃなく、ちょっとなんか独特の風味がねこのジャルメラにはある。それが
ホタテ、
あのホタテですね。磯の香りまでとは言わないんですけど、なんかね、
うん、
豚でもない、鶏でもない、武士でもない、
うん、
何かがいるんですよ、この部分。
まあでもそんなあんまり難しいこと考えずに普通にラーメンとして食べれる感じですよね。
そうですね。うん。うん。フライ麺。
フライ麺。
これぞフライ麺。これが好きって言っても多分絶対あると思うんですよ、これ。
ラーメンさん、ザ・フライって映画見たことあります？
ザ・フライ、ドン・フライしか分かんないです
よ。ザ・フライが、ハヨとかの映画ですよ。ザ・フライ。
どんな？
え、知らないですか？結構有名な映画ですよ。
知らない。
あの、ホラー映画。
ハエ男って、森高千里の歌でありますよね。
そうですね。でもそれは多分そこから来てるんですよ、ザ・
フライ。え、本当に？
いや、分かんない。でも古い映画ですよ。
あいつはなんとか、はあ、ええー、男って言ったんですよ。
あの、まあいいんですけど。
はい。なんでその、
早男っていうのは、その、ある天才科学者がですね、
うん、
スタートレックみたいな次元転送装置を開発するわけですよ。
はあ、
わかりますか？
こう、うん、
別の場所に自分をこう移動させる、
はいはいはいはい、
マシーンです、
うん。
で、それは仕組みはどうなっているかというと、
はあ、
一旦自分の体を構成する原子をバラバラにしちゃって、
うん、
で、その、元いたところに、
うん、
そのバラバラになった情報だけを送って、
うん、
でその移動した
いところに
転送、転送させて、多分あれじゃないですか、人間の体も分解すれば水とあの炭素と窒素ととかそういうような感じだから、うん、その向こうの転送させた先に情報だけを送っておいて、でその辺の空気に漂ってるものを作ってまた人間を再構成するわけですよ、
うん、すごい技術だ。
すごい技術なんですけど、
うん、
実験中に、
うん、
ハエが一匹逃げ込んでしまったんですね。
まさか
その転送元の
撮影
の中に、でその、
うん、
転送させて、
うん、
自分の体を再構成するときにそのハエと一緒になってしまったっていう、ああ恐ろしい。
え、そこで落ちない
。いや、落ちはだからそんなあれですよ、自分がハエ男になっちゃったんだから、
うん、
だったらもうハエ男になって、
うん、
でハエもハエでまた出来上がっちゃったんですよ。ただしそのハエは人間の顔を持ったハエが出てしまってでなんか出てきた時にプーンとか逃げていったらしいんですよね。でその、うん、 博士は考えたんですよ、ハエになっちゃった博士が、
うん、
やつを捕まえて、うん、もう一回機械に入れてやれば、はいはいはい、逆再生すればまた人間とハエに戻れるんじゃないかっていうことで、
うん、
あのさあどうなるっていうそういうお話だったと思うんですけど、
いや最後覚えてないですか。
いや覚えてますよ、覚えてますけど、まあ、あの
映画のどうせ見ないんでちょっと落ち入ってください。
最後はなんかね、だんだんその自分の知性がハエの方に行っちゃうみたいな感じになって、本当にあの頭の中までハエ男になりそうになったところで、
うん、
自分の奥さんに頼んで体をちょっとあのこんな恐ろしいものは世の中に残しておいたらいかんから、うん、そこにあるプレス機で俺を潰してくれって言って、
うん、
ぺちゃんこにしてもらうわけなんですよ。
かわいそうな話ですね。
かわいそうな話でしょ、うん、でぺちゃんこにした後で奥さんはパッと見たらそこにハエがいるんですよ。
で顔は旦那さんの顔
で、旦那さんの顔で助けてくれホラーでしょ。すごいホラー、
B 級ホラーですねそれ。
そういうラーメンの話はどうでもいいぐらい、
本当あのいやそっちの話はどうでもいいですね、ラーメンの話は大事です
よ。あそうですよね。まあでもそれぐらいあのなんていうんですかね、ベーシック中のベーシックなんで、
うん、
もう他に語ることがないなっていう、う
ん、でも意外とね味が濃いんですよこれ。なんかこのね、
はい、
この野菜みたいなのちょっと集めて食べてみたいですよ。結構ねこれ
野菜みたいな、これ火薬ですよね、
うん、火薬そこちょっと集めて食べてみてください。ああ味がついてない、それに
あちゃんと人参の味する
でしょ、
すごい。キャベツも甘いよ。これもあれなんですかね、フリーズドライなんですかね。
だと思いますよ、やっぱりねうまいっすわ、うん、なんだかんだ
ね、うん、技術はすごいですわ、
すごい。
はい、というわけで、
はい、
明星チャルメラコクうま醤油でございました。じゃあこれをラメさん総括していただきましょうか。
はい、
はい、
これはカップラーメン界の、
はい、
安岡力也ということで、
ホタテマンですか。
そう、ホタテを舐めるなようですよ。
なるほど、
ホタテ舐めちゃあかんす。このホタテの旨味があるから、これもね普通の醤油ラーメンに何か一つパンチを効かした、
うん
うん、あの水耕炎のように、
はい、
うん、だからこのホタテがあるからこのチャルメラのこの味は成り立ってると思いますので、これは、
うん、
カップラーメン界の安岡力也ということで。
わかりました、
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ではエンディングでございます。
エンディング、
みかん食べちゃいましたね。
はい、残り1個なんでそれはもうのっさんあげます。
ありがとうございます、はい、意外とラーメン食べながらみかん食べるっていいですね、
うん、いや僕たちほら時間がないんでやっぱりあの重ね取りですか
取りだめです、
ね、取りだめするじゃないですか、
はい、
だからカップラーメンを、まあ、2,3 杯食べるでしょ、
はい、
そのカップラーメンとカップラーメンの間にこのみかんがどれだけ効くか
爽やかですもんね、
うん、
さっぱりします。
この脂っぽいものを全部洗い流してくれるみかん
ありがたいです。
ありがたいですね。
いやいや、まあ、ラーメンさんのチョイスには脱帽ですよ本当、うん、
いや今日はね絶対みかんがいいなと。スーパーに買いに行ったら、
うん、
みかんが、あとね、このいつもこのコンビニでよく僕買うんですよ、はい、皆さんが買いやすいようにこのリスナーさんが大体一番買いに行くのは
コンビニで
しょ、ね、コンビニじゃないですか。でも今回はあのスーパーじゃないホームセンターで見つけたんですよ。
ホームセンター、
いや近くの近所のホームセンター行ったらもうあからさまにコンビニとは、
はい、うん、
商品が違うんですよ。
そこは食べ物も売ってるわけですか、食料品も、
まあ、なんか食料品っていうか こういう
インスタント
もの缶詰とかそういうのは売ってるじゃないですか、ホームセンターだから。そう言ったら
あれですかね、その非常食用、
そうそうそうそうそう、だからね定番ばっかり置いてあるのが、
なるほど、
もうチャルメラ札幌一番とか、
はい、
もう本当にど定番ばっかり置いてあって、たまにこういう変わったものもあるんだけど、で片やあのコンビニエンスストア
は、
はい、まあ、定番もあるんですけど、
ええ、
もう季節ごとに変わるのがバンバンバンバンって置いてあるでしょ。
最新の商品ラインナップですからね、
うん、まあ、だから これなぜかというと、スーパーとかもスーパーに書いても定番が多いんですよ、うん、だけどだから何が見えたかというと客層が違うんですよ。
あー、なるほど。
スーパーは大体奥様が買いに行く、
はい、
だからラーメンにはそんなに詳しくない、
はい、
だから土定番を置いておけ、
うんうん、
だけどコンビニに買いに行くのはこんなやつだ、
まあ、
僕たちのように
実際に食べる人が買いに行く
んですよね。そうそうそう、だから、ラーメンに詳しい男性が多かったり若い子が多かったりする、奥さんあんま来ないでしょコンビニで、だってイメージ的に。
まあそうでしょうね、
うん、だからその商品のラインナップが違うんだろうな、これ一つ勉強になりましたね。
なるほど、さすがラーメンさん、はい、観察眼鋭いですね。
いえいえ、
はい、じゃあこの調子で次もねバンバン楽しいラーメン紹介していきましょう。
皆さんにまた定番もお届けしますが変わり種もお届けしようと思っております、はい、
あのリクエストとかもね、
あ、じゃんじゃ、もう本当リクエスト以外にもあの、はい、感想でもいいですし、こんな企画やってくださいでもいいですし、
はい、
我が町に来てください、あ、そんなのでもいいですね。
でも北海道まで来てって言われたらどうしようね。
あ、もう雪やだ
あとあのラーメンさんには辛いラーメンを食べさせて悶絶させてやろうというのはありなのでぜひぜひお待ちしております、
はい、
じゃ あ, あの今週もお届けいたしました。お相手は
ラーメン大好き、やっぱりねチャルメラのホタテは意外と効いてましたよ、ラーメンさんと、
ラーメン大好きチャルメラのホタテに、まあ、あんまり気がつかなかったけどまあでも美味しいと思いました。ノブでお送りしました。さよなら、
また来週、
はい、
アディオス。